皆さんおはようございます。私は東京ホライズンチャペルの塩崎大地と申します。今朝はエレミア書第33章より弱わる者の祝福というテーマでメッセージをさせていただきます。
エレミア書33章1節から9節。エレミアがまだ監視の庭に閉じ込められていた時、再びエレミアに次のような主の言葉があった。地を作られた主、それを形作って確立させた主、その名は主である方がこうおせられる。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。彼らはカルデヤ人と戦おうとして出ていくが、彼らは私の怒りと憤りによって打ち殺された屍をその家々に満たす。それは彼らのすべての悪のために、私がこの町から顔を隠したからだ。見よ、私はこの町の傷を癒して治し、彼らを癒して彼らに平安と真実を豊かに示す。私はユダとイスラエルの繁栄を元通りにし、初めのように彼らを立て直す。私は彼らが私に犯したすべての咎から彼らを清め、彼らが私に犯し私に背いたすべての咎を許す。この町は世界の国々の間で私にとって喜びの名となり、栄誉となり、栄えとなる。彼らは私がこの民に与えるすべての祝福のことを聞き、私がこの町に与えるすべての祝福と平安のために恐れおののこう。
預言者エレミアは神様からのメッセージに正直なものでありました。もちろん預言者という仕事は神様からのメッセージ、神様からの言葉に対して正直でないといけないのですが、その当時は偽預言者も多く、神からの言葉ではない、神からのメッセージではない、人々が喜ぶ内容、人々が興奮するような内容だけを語る偽預言者も多くいたのですね。そのような中でエレミアは神の預言者として神様から言葉をお預かりし、それをその当時の王、あるいは当時の人々に伝えていったわけです。エレミアの語るメッセージというものは、しかし国が滅ぼされる、捕囚となる、滅びに向かっている内容がたびたびありましたために、エレミアがその当時の人々から歓迎されることはありませんでした。彼は国は間もなくバビロンによって滅ぼされ、捕囚となってバビロンへ連れて行かれると予言したゆえに、ユダの王の家の監視の庭に監禁されてしまったのです。エレミアには自由がなくなってしまいました。動けなくなってしまいました。しかしそのような時にエレミアに神様の言葉が望んだのです。3節に注目いたしますと、3節、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。今朝神様が私たちに語っておられることは、私に呼びなさい、私はあなた方に答えるよ、ということなのであります。なんという励ましのメッセージでしょうか。主が私たちの祈りを聞いてくださるという約束なのであります。私たちは、いいえ、私は捕らえられているんです、私は動くことができないんです、自由がないんです、というかもしれませんが、果たして本当にそうでしょうか。後年同じように牢に捕らえられたパウロという人は言いましたけれども、私たちは鎖につながれているけれども、しかし神の言葉はつながれていない、私は語ることはできる、私は祈ることはできる、そして私は呼ばわることができると、そのように言ったのであります。私たちも同じであります。 私たちもどのような状況にあっても主に呼ばわることができる。そして主はその祈りを聞いてくださる。パウロが言った言葉は、何も思い煩わないで、あらゆる場合に捧げる感謝と祈りによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人知をはるかに超えた神の平安がキリストイエスにあってあなた方を守るであろうと宣言をいたしました。さあ今日もイエス様に目を向けますけれども、私たちの主は一体どのようなお方でしょうか。第一番目に二節を見ますと、私たちの主は地を作られた主、それを形作って確立された主とそのように書いてあります。私たちの信じる神様はこの天地万物をお作りになったお方なのです。今朝そのことを再び確認いたしましょう。第二番目に、私はあなたに答えと書いてあります。主は私たちの祈りに必ず答えを出してくださるお方なのです。第3番目に、私たちの主は祝福の神様です。9節をご覧いただきますと、このように書いてあります。この町は世界の国々の間で私にとって喜びの名となり、栄誉となり、栄えとなる。彼らは私がこの民に与えるすべての祝福のことを聞き、私がこの町に与えるすべての祝福と平安のために恐れおののこうと、そのように書いてあります。国は滅ぼされ捕囚となるのでありますが、しかしそれは一時的なことであり、70年捕囚を終えてエルサレムは復興に向かうという歴史的な事実を私たちは知っております。神様は約束したことを必ず実現することがおできになるお方なのです。私たちはまず主に呼ばわるものとなりましょう。そして主の約束を信じ、共に主の御業を体験するものとなりましょう。神様の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。